聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめにイザヤ書64章1節から4節までを朗読いたします。芝が火に燃えれば湯が煮え立つように、あなたの皆が敵に示されれば国々は見前に震える。期待もしなかった恐るべき技とともに下られれば、あなたの御前に山々は揺れ動く。あなたを待つ者に計らってくださる方は、神よ、あなたの他にはありません。昔から他に聞いた者も、耳にした者も、目に見た者もありません。喜んで正しいことを行い、あなたの道に従って、あなたを心に留める者を、あなたは迎えてくださいます。あなたは憤られました。私たちが罪を犯したからです。しかし、あなたの御業によって、私たちは常しえに救われます。次に、新約聖書、マタイによる福音書、2章の1節から12節を朗読いたします。イエスは、ヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが、東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか？私たちは、東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。これを聞いて、ヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で、決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこで、ヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、推しの現れた時期を確かめた。そして、行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう、と言って、ベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るな、と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰って行った。
教会の暦によりますと、クリスマスの季節は、12月25日で終わってしまうものではありませんで、1月6日の光源日と呼ばれる日まで続くことになっております。 その公言日というのは、公に現れる日と書きますが、端的に言えば、東の国から来た学者たちが、主イエスを礼拝する、礼拝したことによって、イエス様が、国や民族を超えた全世界の王である、神の国の王であるということが、公に表された。そのことを記念する日ということになります。私たちの教会は、教会歴をそう厳密に守る方の教会ではありませんが、今日はこの東方の学者たちの物語をご一緒に思い巡らしながら礼拝を捧げたいと思っております。で、早速そのマタイによる福音書の2章のところにもう一度目を向けてまいりますと、この物語は東の国の学者たちがエルサレムに来て一つのことを尋ねたその問いから始まります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。この問いに真っ先に敏感に反応したのは、当時のユダヤを治めていたヘロデ王でありました。彼にしてみれば、学者たちは今のユダヤ人の王である自分ではなくて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方、自分とは別の人を拝みに来たのです。そこに大きな驚きや不安を感じたのも当然かもしれません。新しく王として生まれた方が、いつか自分を王の位から退けて、神によって定められた王として王座に就くことになる。そう言われたのと同じだからであります。しかも、そのヘロデ王と同じように不安を感じた人々が、おりました。二章の三節を見ますと、これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。そう言われた後に、エルサレムの人々も皆同様であったと言われています。この部分、もともとのギリシャ語で見ますと、エルサレムの人々も皆ヘロデと共にいた。ヘロデと一緒であった、そういう意味合いの言葉が使われているようであります。エルサレムの人々、この時は結局、ヘロデと歩みを共にしており、ヘロデと一緒に不安を抱いた、そういうことになるんです。このことを思うときに、私たちはこの話がただ2000年前の単なる昔話ではないということに思いが至ります。むしろ、イエス様が今も私たちのところに来てくださる、私たちのところを訪れてくださる時のそのことが、私たちに救い主として私たちと出会ってくださる時のことが示されている、そういう物語であるということができます。ヘロデ王もエルサレムの人々も同じように主イエスの誕生の知らせを聞いて不安を抱いた。それはイエス様が自分たちにとって都合のいい方として来たのではなく、私たちを治める、私たちを王位から退けて新しい王として来られたからであります。新しい王として来られた方を、そのイエス様を迎えるためには、私たち自身もまた王様であることをやめなければなりません。何でも自分中心に考えて、周りも自分の思い通りになると思っているうちは、私たちは 本当の意味で新しい王、救い主を迎えることはできないのです。むしろそういう自分にしがみついてしまう思い、自分中心の思いというものを根本から砕かれて、自分をイエス様の御心に従うように、明け渡していくことを学んでいかなければならない。そのように古い自分が打ち砕かれて、新しく変えられていくときに初めて、私たちはイエス様と出会うことができ、イエス様を迎えることができる。そしてイエス様が私たちのうちで新しい技を成してくださるように、委ねることができるのです。ただ私たちには、罪の心があるので、自分を王にしたい、自分を中心としたい思いがあるので、そこで不安を、イエス様の到来において不安を覚えるのです。恐れを抱くのです。そして、まあ、何度も申しておりますけれども、思い返してみると、クリスマスに出てくる人物は皆そうでありました。イエス様の母親となったマリアも、その父親となったヨセフも、天使からそのことを知らされた時には、非常な恐れと戸惑いを感じました。どうしてそんなことがあり得ましょうかと、戸惑う以外に彼らはまずなかったのです。しかしそうした恐れの中で、彼らは神の御言葉に聞き続けていく。神の御言葉に導かれていく。そして、その中で根本から自分の心を砕かれていく中で、ある意味自分を壊され、古い自分が壊されていくような中で、彼らは神の御心に従い、イエス様をお迎えしていく備えを与えられていった。そのように自分を作り変えられていったのです。まあ、今日の箇所に出てくる東方の学者たちも、その点では、同じ面があったと思います。まあ、聖書には何も書いて、そういうことは書いてありませんけれども、彼らも、星によって、イエス様誕生のことを知らされた後、そのイエス様にお会いに行くためには、イエス様を礼拝するために、行くためには、長い危険な旅を通過しなければなりませんでした。出発する前も、旅をしている最中も、やはり様々な不安や恐れが彼らの中には起こったでありましょう。実際困難に会うこともあったはずです。ただそういう中で、星に導かれ、神の御言葉に導かれる中で、彼らはイエス様のもとに導かれていきます。このマタイ福音書の2章の実節において、学者たちがついにイエス様のいるところに到達するわけですが、その時学者たちはその星を見て喜びにあふれたと言われています。一つ一つ神の指し示すところに従う中で、彼らは古い自分を砕かれ、大きな喜びを持って、これ以上ない大きな喜びを持って、イエス様を自分の中に迎えるものへと変えられていったのです。さらに続く11節を見ますと、そのようにしてイエス様とお会いした彼らがどういうことをしたかが記されています。11節ですね。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して、幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。幼子のイエス様を礼拝しつつ、彼らは宝の箱を開けて、 これまで自分が大切にしてきたものをイエス様に捧げたのです。まあ、一説によりますと、この黄金乳香を持ち歩くというのは、ただ貴重なもの、高価なものというだけではなく、彼らが占星術を行うときに使っていた道具でもあったのではないかと言われています。ですから、ここで重要なのは、イエス様に高価なものを捧げることが大事だという話ではない。むしろ、自分が大事にしてきたもの、これなしには自分が自分ではなくなってしまうかのようにしがみついてきたもの、これだけは手放せないと思って固執してきた、そういう古い自分に関わるもの、時には罪や汚れにさえ満ちていた、そういうものを意味するんですね。イエス様を礼拝するというのは、どんなものであれ、まずこのように固くなになっている自分をイエス様に、イエス様の前に開いていく。そしてそこにあるすべてをイエス様に明け渡していく。そういうことを含むのです。そこにおいて私たちは、繰り返しになりますけれども、イエス様を私たちのうちにお迎えすることができる。そして、古い自分の罪から解放され、ヘロデと共に歩むのではなくて、イエス様と共に歩むことを学んでいくのです。このマタイによる福音書では、改めて思えば、この新たな恵みが異邦人である東方の学者たちに最初に示されたことになっていることに気づかされます。ユダヤ人の目から見れば、神から見捨てられた存在であった、そういう異邦人が最初にこの神の祝福に預かる、神の祝福を受けたことになります。まさに全ての民に与えられる大きな喜びの知らせ、それがマタイによる福音書の初めから鳴り響いているということです。神の祝福は全ての人に贈られるものです。いや、こんな自分はふさわしくない、そう引いてしまうのではなくて、もう少し、こうなってから、ああなってから、そのように伸ばしてしまうのではなくて、今、私たちを招いてくださっている、いや、私たちのところに来てくださっている神に信頼して、恐れや不安さえも全て委ねて、この主イエスと共に歩んでいきたいと思います。主イエスと共に、主イエスが私たちと共にいてくださいますから、私たちもまたこの主と共に新しい別の道、新しい命の道をまた歩み出していく、そういう始まりでありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス・キリストのご降誕の恵みのうちに、また新しい年を迎えました。その初めの主の日に、御前に集められ、主に礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。顧みれば、私たちの心は、古い思い、かたくなな罪の思いで満ちています。しかし、あなたは私たちをその罪から救うために御子イエス・キリストをお与えくださいました。どうぞ私たちがその主を誠の王として迎え、常に自分を主に捧げつつ新しい歩みをなすことができるように 導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。